そんな人
そんな一等5月3日号でございます。お送りいたしますのは竹内と
松田でございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
松田さん、早速ですが、
はい、
お便りいただいておりますのでお読みしたいと思います。
お願いします。
はい、竹内さん、松田さん、永井さん、こんにちは。
こんにちは。
札幌マーシーです。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
札幌マーシーさん、本日配信のそんな人4月26日号も大変楽しく聞かせていただきました。まあ、先週の配信ですね。
そうでした、うん、よかったかな。
いやいや、そこ そこは素直に受け入れましょうよ。楽しかったって言ってくれてるんですか。そうですかって言うのはおかしいでしょ。続きいきますよ。
はい。
マイクロソフトのスカイドライブの容量の不平等さ、
うん、
そんないプロジェクトの基本方針、みんな仲良くに反する施策。マイクロソフトの思惑がバレバレですね。さて、ここからです。ここからです。本題。
ここからです。
さて、今回の配信の中で不可解な部分、はい、開始から15分13秒後、竹内さんのアプリのアイデアとマイクロソフトのスカイドライブの話題の境目のところ、
はい、
竹内さんの後ね、続きましての言葉の間で松田さんの意味不明な呪文のような声が覚えてますか。何度聞き直しても分かりません。もうそれより前には松田さんの、
はい、
私は秘密組織の人間だからとか、もう松田さんミステリアスというお便りいただいておりまして、松田さん覚えてます。
それは覚えてます。後者は覚えてます。
秘密組織の人間、
それは言ったっすよね。
うん、それはなんか意図的なものがあったりする、
うん、それ、うん、秘密組織そんないプロジェクトの人間なんで。
ああ、そうなんです。
ああ、前者は、
前者は
それはノイズっていう意味。
いや、あのね、松田さんが言ってる言葉がありました。まあ、とりあえずちょっとね、あの音源を用意したんで、
ちょっと静かにしてもらって、ね、
ちょっと聞いてください。あとね、
でよ、
続きまして、わかりました。
わかりました。
あとね、続きましての間にちょっと言ってるでしょ、なんか。
でも頭切れてるですね、多分。
頭切れてるってどういうこと？
ちゃんと喋ってたんですよね。多分合いの手打ったんでしょうね。
うん。
ちょっと頭が切れちゃったんでしょうね。
あの言葉が被って、うん、ちょっと聞こえてないところがあると。
無音になっちゃったんでしょうね。
ああ、じゃあ本当はなって言ったんですか。
なんて言ったんでしょうね。
本人も覚えてない。
覚えてないですね。いや、多分当たり障りのない合いの手を入れたんだと思いますよ。
そうですか。どうかな。
聞いてるな。さすがですね。
お便り。札幌マシーサイズもありがとう。
ありがとうございます。
まあ呪文ってことで。
呪文ってことで、2倍速で聞いてる人は分からないだろうな。ちゃんと等倍で聞いてない。札幌マシーサイズ2分の1速で聞いてるかもしれない。
ではですね、続きましてもう一つお便りいただいております。
はい、
カンタロウさんからいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
毎度カンタロウでございます。
どうもです。
前にこの番組で紹介していた落としても衝撃を吸収するフィルム買ってみました。
おお。
表も裏もサイドも貼ってみましたが怖くて実験してません。落としてはないってこと
ね。そうですね。
そんなメンバーの皆さん誰か試してもらえません。貼った感じは結構ええ感じでしたよ。タッチも良くなったしディスプレイも かなりクリアになりました。3000円ちょっとでカバーを買うぐらいだったらこれおすすめっていうお便りいただきました。ありがとうございます。
ございます。
これ覚えてます？
もちろんですよ。
今これカンタロウさんが3000円ちょっとっていうお話だったじゃないですか、
ということは表裏も両方モデルですね。
そうですね。今ね、アマゾンで今日現在、
はい、
両面フルセットなんですね。多分これを買ったんだと思うけど、2,709円。
お、ちょっとお安くなってますか？
安くなってるのかな。ただね、僕ね、実はこれ買おうとしたんですよ。
はい。
だけど買わなかったの。なぜなら、
うん、
今アマゾンね、1-2ヶ月以内に発送します。うん、最近1ヶ月だ、人気あるみたいで、はいはいはい、
なるほど。
物はね、だからおそらくカンタロウさんアマゾン以外で買ったんじゃないかな。
今アマゾンで頼んでも来ないわけですね、うん、次の日。
うん、そうそうそうそうそう。でほら僕ね、そういう我慢がなかなかできない子じゃないですか。
うん、お金払ってプライム会員になってるぐらいですからね。
そうなんですよね。なのでこれね、僕は諦めたんですよ。
なるほど。
いや、これはこれでね、でもカントロさんの話はとてもいいっていう、滑りもすごく良くなって、タッチもね。
そう、あのフィルムってね、結構指の滑りが重要なんですよね。
そうなんですよ。いいこと言いました。すごくいいこと。松田さん、
パケツさんってテカテカ派ですか、テカテカしない派ですか？
要はアンチグレアっていうちょっと、
そうそうそうそう、
液晶の、なんですか、
ツヤですか、
ツヤ、要は本当になんていうんです、透明感のあるやつ と、
そうそう、あとアンチグレア光沢のあるやつとないやつと、
そう、ちょっとザラザラした感じのアンチ
グレアっ
ていうのがあるじゃないですか。
うん、
で僕ずっと基本はこの、うん、iPhone 4S にしてから
は
その光沢のある方、
ああグレアタイプ、
うん、にしてたんですよ。
はい。
なんですけど、まず一つはどうしてもね、やっぱフィルムだと傷がつく、
はいはいはい、
細かい傷がつくじゃん。
そうですね。
っていうのと、あとは指紋が気になる。
ああなるほど。
さらに言うと、やっぱりちょっと滑りがよろしくない
ですよね。
ちょっとデメリットもあるんです。その代わり、要はフィルム貼ってるという安心感プラス、
うん、
まあもともとこの要は iPhone4S のレティナディスプレイの美しさがそのまま、
うんうん
うん、劣化なく味わえるっていうメリットはある。
なるほど。
だけどちょっとデメリットの方が多いんですね、僕としては。普段持ち歩いてポケット入れたりカバン入れたりしてるから細かい傷がいっぱいつくんですよ。あとはやっぱりこの、なんていうんですかな、この指紋がついて、
うん
で
うん、
これを拭くのもちょっと気使うでしょ。
傷が入らない、
ね、変な拭き方すると傷ついちゃうしね。でだからといって、このせっかくのレティナディスプレイをね、アンチグレアでね、
うんうん、
このちょっと透明感がないフィルム貼るのもどうかなと。その代わりいいんですよ、アンチグレアはすごく滑りもいいし。
僕はね、アンチグレア派なんで。
あ、そうな
ん
だ。滑りいいですよね。
そう、アンチグレアで、かつこういろいろ使ってみて、滑りのできるだけいいやつを使ってますんで。
でだけどちょっとやっぱり透明感がなくなるんで。
そうです。暗いっていうのか、ボケるっていうのか。
あ、でもあとあれですよ、指紋もつきにくいってのありますよね。
そうですね、指紋とか油も目立ちにくいので、
ね、
いいところの方が多いんじゃないかな。
ああ、そうなんだ、ね、そんな松田さんに、
はい、
今週はちょっとおすすめ商品を。
いつからテレビショッピングになったんですか。
あのね、僕は今ね、
うん、
要は両方使ってないわけですよ。
あれ、そうなんですか。
うん、さっきの勘太郎さんが使ってる衝撃吸収のやつも、うん、当然ね、1ヶ月待つの嫌なんで、
あの5万円のスーパー硬いケース使ってるんですね。
5万円で違う違う違う、あれじゃない、あのごっついやつでしょ。あれじゃなくて、あのね、
はい、
これなんていうメーカーなのかな、SGP、
うん、
とかっていうメーカーあるじゃないですか。
はい、
あるんですよ。でそこの、リアルスクリーンプロテクター
。おお、
これ大事です。リアルスクリーンプロテクター、
リアルなわけですね。
これ何かと言いますとですね、
はい、
これ最高これあの本当にね、あのカンタロウさんに申し訳ないんだけどこれさ本当最高なんだけど、これねフィルムじゃない。
リスナーの皆さんね、竹内さんの絶賛は注意です
まあまあまあ、話を
今週だけかもしれない
話を最後に、もう簡単に買って貼って今使って、
あ、まあね、
1週間約1週間使って、
はい、
いい感じなの、ね、とてもね。これ何かというと、うん、
はい、
要はフィルムではなくてガラスな
の。おお、ガラス、
うん、わかります、
わかります、わかります。
ガラス、0.4 ミリの厚みの、
はいはいはい、
ガラスなの。
はあ、なるほど。
でそれを要はまあ液晶の、
うん、
まあ、実際 iPhone のガラスの上にさらにガラス貼るような感じ、
うん、
でこのガラスがすごく強度があって、
はいはいはい、
まあそう、あの例えば、
うん、
先が尖ったペンでガリガリやっても傷なんか一切つかない。
ほう、
カッターでガリガリやっても大丈夫。すごいでしょ、すごいでしょ、
すごいですね。
っていうことは当然普段使ってて傷なんかつかないし、
うん、
まあ、何か指紋が若干気になるなっていう時に適当に服でピッピッピッって拭いても全然大丈夫なわけですよ。
そうですね。
かつこれすごいのが、まあ、ガラスなんでまず貼ってるか貼ってないかわからないぐらい透明。
まあそうでしょう、
うん、っていうのと、かつ指の滑りがすごく、あの本当にね、それこそ何も貼ってない時と変わらないぐらい、
うーん、
いやむしろちょっと貼ってない時よりも若干滑りがいいかも。
はいはいはいはいはい、
これすごいっ
す。これはいい。
でいいとこ取りで、全ていいとこ取りでしょ。
ですね。
資格ないでしょ、とりあえず今のところ。
今のところないですね。
でもう一つあのいいところ、
いいところあるんです。
フィルムの、
はい、
嫌なところって、
うん、
こうフィルム貼るとき、
うん、
うまく貼れないじゃないですか。
ああ、やらかしたってなるんですね。泡が入ったりして。
そうこれがね、貼るのがすごい楽。はい、あの結局ガラスなんで一枚板なんですよ。はいはい、
うん、
なので要は普通は端合わせて、フィルムだと端合わせて綺麗に端からこうやって貼っていくみたいな。
そうですね。
うまくいかないけどもう一回剥がしてみたいなことをやるじゃないですか。
やりますね。
でこれはガラスなんで一枚板なんで、うん、位置だけ合わせて上からポンって落とすのね。
はいはいはい。
で、真ん中のところを指でポンって押すと空気がふわーって抜けてくる。
ビタッと張り付いちゃうわけ。
そう。
あ、たわまないからね、あんまり。
そう。で、一つだけやっぱり注意しなきゃいけないのは、間に、うん、要は、ほこりとか入ったら、
うん、
それはもう挟んじゃうんで。
そうですね。
それはちょっと、あの、見たときに、貼り終わったときに、綺麗じゃないんで。
表面綺麗にした上で貼らなきゃいけない。
でね、ちゃんとね、あの、アルコールの、
うん、
なんか、濡れティッシュみたいな。
あ、そこまで。
がちゃんと入ってて。
おぉ。
でね、全部セットにな
る。いいな
これね。絶対ただ一つだけあるデメリットがあるとすれば、
はい、
0.4 ミリとはいえ、
はい、
0.4 ミリ厚くなるわけですよ。
まあそうでしょう。
なのでバンパー系のやつを使ってる人はちょっと注意しないと、
うん、
あのうまく要は厚みがちょっと増すんでバンパーがうまくはまらない可能性があります。
なるほどね。
これには注意した方がいいんだけど、それ以外はもう完璧。
資格なし。
資格なし、ちなみにね、アマゾンで、はい、今現在、
うん、
3940円。
高いと見るか安いと見るか。
で、ね、ちなみに、これアマゾンの、うん、これ直にアマゾンから買うとこの金額で、
うん、
それ以外の、それ以外の出品者
が、はい
はい、でその中ではね、2380円なんてい
う。お、そこまで、
うん、ただ送料が、関東へ、
あ、
配送料が590円とかかかる。
かかっちゃう。
でね、僕は実はアマゾンで買おうとした時にやっぱりこれも品切れで売ってなくて、でね、僕あそこで買ったんですよ。
はい、
あのアップバンクストア。
はいはいはいはいはい。
そこだったら安心でしょ。
まあまあ安心ですね、うん、変なとこで買うよりは。
でね、ねアップバンクストアで確かに2940円。
安い
で売ってて、でね、僕が買った時は3000円超えたら送料無料っていうキャンペーンやってて、
ちょっと惜しいですね。
ね、60円高くなってるから3000円で買うから送料無料にしてくれよって感じなんだけど。あの、それで結局ね、60円超え後買わないとダメじゃん。
うん。
で、まあ60円の商品なんかないんで、
まあ、超えるような感じで、う
ん、ちょっとね、他の、 あの iPad を立てる、
はい、
サンワサプライブ欲しかったの、一緒に買って送料無料で送ってもらって、
はいはいはい、
これほんといいっすよ。
もうちょっと考えようかな。
リアルスクリーンプロテクター検索すると多分出てくると
思うんですよ。ぜひぜひ皆さんご検討してもらったら、
これはほんとにほんといいっすよ。
もう通販だな。
真面目にね、これ今まで貼ったねフィルムいっぱいいろんなのを試したんだけど、うん、これ一番貼りやすかったね。
まあフィルムじゃないからね、
うん、あのね、アマゾンのレビューとか見ると、
うん、
意外とね一発勝負だとか、
うん、
一回失敗してもう一枚買ってなんて書いてる人がいるんですよ。
はいはいはい。
なんですけど僕ね、一発勝負で一回買った時にちょっと一個だけどうしても許せない箇所に、
うん、
埃が入っちゃった、ね、糸くちっちゃい糸くずみたいな、
うん、
でそれがどうしても許せないんで剥がしたら普通に剥がせたんで、
まあ、なんとかなるんじゃねえか、
うん、まあうまくやればなるし、
うん、
まあ、ただ一番その埃だけエアダスターでシャーって全部埃、
うん、
うん、きちっとやって、で付属のアルコールのティッシュで、まあ、一応拭いてやってあげれば、
うん、
まあ大丈夫です。あとは気になる人はそれこそね、あの、うん、湿気の多い場所で、
そうお風呂でね、
お風呂とかね。
お風呂ってあんま効果あるのかな。
あのお風呂はやっぱ入った後、まだ湯気がある時とか、まあ、
充満してる時に、
そういう時でしょうね。埃が立たない環境でやればもう完璧じゃないかな。
ですね、
これ絶対っすよ。
大丈夫ですか本当にそんなに絶賛して。
本当にこれはね、多分これで文句言う人もいる。
まあね、気になる人はねお店で貼ってもらえばね、
そうそうそう、
店頭で買った人は
多分アップバンクストアさんだったら、
うん、
店頭でこれ貼ってくれるんじゃないかな。
多分貼ってくれますよ、
うん、買
って、まあ、もちろん通販で買う人はね仕方ないですけど、うん、
ただね、アップバンクストア今ちょっと今現在ちょっと確認してないんだけど、うん、僕が買って届いた時点で品切れになってたんで、
今あるかどうかはちょっ
と、うん、やっぱ確認してください。
うんうん、
これのね iPad 版もあるらしいんだよ。
大きいやつが。
大きいやつが。iPad それこそ貼るの大変でしょ、フィルム。
大変ですね。
僕今一応貼ってあるけど。
僕もベロンベロンですよ。
これもね、多分このシリーズのやつがあったらすごいいいんじゃないかななんて思うんだけど、まだね日本に入ってきたのかどうなのか正式に流通してないみたいで。
なるほどね、うん、
ということで、い
や、iPad とかの方がちょっとこうありがたいかな、こういうのは
ね、本当にね、うん、だからこれは逆にだから衝撃を吸収するわけじゃないんですよ。
この間弾き返すんだね。
弾き返すというかもうガラス自体が強い、
うん、
強度のある
硬いから、
そうそうそうそう、
うん、
強度のあるガラスを使っているみたいなんで。
なるほど。
あとねもう一つ、もう一つ言っとかなきゃいけないのがもう一つあって、
言っとかなきゃいけない、
ホームボタン、ホームボタン、
はい、
ホームボタンがそのままだと、うん、これやっぱり 0.4 ミリ厚みが増すんで、
うん、
ちょっとホームボタンが要は
ちょっとくぼんじゃう、
くぼんじゃう感じなんですよ、はいはい、そのままだとちょっと押しにくい、
うん、
で、この商品の中にこのホームボタンのシールってよく売ってるじゃないですか。
うん、売ってますね。
でそれが6個ついてて、
はい、
白と黒とピンクと黄色だ、なんか6個ついてて、うん、でそれきちっとね、あの絵柄もきちっとね、四角い絵柄が入ったのがついてて、
うん、
それ貼るとちょうどいい高さになる。
よく考えてますね、
うん、そこまでちゃんと入ってる、
はい、
うん、でもしそういうね、ホームボタンにそういうシール貼るの嫌だよっていう人はちょっとくぼんじゃうよっていうのもちょっとこれ、
まあ押せないわけじゃないから
ですね、押せないわけじゃないですね。これ絶対多分僕が今までね、
うん、
いろいろ紹介した中でね一番いいんじゃないかな、
うん、言うね、
まあガラポン TV の次に本当にねガラポン TV 最高、
ガラポン TV
この間本当にね、もう本当ね忘れてたんだよ、
使ってますか、
ビッグダディをね録画するの忘れてて、
ビッグダディもねまた視聴率良かったらしいですね。
あ、ビッグダディでも視聴率そんな良くない、 10% ぐらいだったらしいですよ。
ええそうなの、
うん、あのこの間のゴールデンウィークの、
あそうなんだ、うん、
その前は十何パーセントだったけど、この間のやつは あれに負けちゃったみたいです、あの裏の、あ、うん、あそっか、松田さんのとこは裏じゃないのかもしんないけど、
うん、まあ言うてみんしゃい、
イッテ Q、
ああイッテ Q、 イッ
テ Q が何か特番やってたんですよ、
マグラで、日曜日、日曜日かな、
そう
で、うん、やってたやってた、
うん、でね、ガラポン TV が役に立っち
ゃう、忘れてても大丈夫、
忘れてても大丈夫、後からその番組を知っても大丈夫、ガラポンって言ってみんな買おうぜ
使えないんだ
ってね、ということでございまして、
よかった、
はい、もう今日僕は満足ですよ、
うん、
も
う
これだけ紹介できたらね僕はもう全然今週はいいんじゃないかなって思う。あ、そうそうそう、話しなきゃいけない、そうそう、忘れてた、
まだあるじゃん、
もう一つあった、先週の続き、
はい、
ウィルコムの
はいはいはい、
サポートの件、
ウィルコムの、
そう、覚えてますか、先週とりあえず、サポートの、一応リーダーという、
はいはい、
役職をついた T さんが非常にムカつくと。
もうウィルコムがじゃなくて T さんがムカつく、
そう、 T さんがムカつくで、高橋さんは、
はい、
なんかバカンス出かけちゃったって話をしてて、
バカンスかどうか分かんないけども、
で、まあ、後日談、
はい、
結局僕の、領収書じゃない請求書、
はい、
はどうなったのかという話ですよ、
うん、
でこれは翌日ね、この T さんから引き継いだ別のリーダーの役職の方、
うん、3人目、
うん、から電話が朝あって、
はい、
普通に、送りましたと、
はい、
速達でお送りしましたと、
はい、
明日には届くと思います、
はい、
ありがとうございます、
うん、普通はそれでいいんですよ、
でしょ
普通はもうそれで、それが普通ですよ。
でしょ。で、だからそうなの。だから普通なのよ。その他の、まあ、名前は挙げないけど、
まあそれは悪くないか。
翌日に お電話くれたリーダーの人は、
うん、
普通にね、うん、まあまあまあ何かなければ、もう特に大きな問題なければ普通に明日着くと思いますのでって。
そりゃそうだ。
うん。ご安心くださいって、うんうん、以上僕もありがとうございますですよね、
まあ、ありがとうございますですよね、
ですよね、
何だったのあのやり取りは。
でね、でね、結局、まあ、その後実はその、はい、ね、なんだっけな、統括なんとかってやっぱりリーダーを何人か束ねてるやっぱり上の人がいて、
うん、
その人とちょっとお話をさせてもらって、
うん、
そしたらね、やっぱね、ティンさんがちょっとおかしいね。あのね、その上の人もやっぱ普通なのよ、普通のサポートの人なの。で、朝お電話くれた、朝一で電話くれた、引き継いで電話くれたリーダーの人も普通の会話なのよ、
うん、
でその上の人も普通の会話なのよ。特に問題なければ普通にもう明日届くと思いますんでご安心くださいと、うん、何かもし届かなかったらご連絡くださいと、
はい、もう普通
ね、普通なん
ですよ。普通だ。
でもその僕が一番最初にねやり取りをした T さんはですよ、
うん、
もう届くかどうかは保証できません。発送するかも私は保証できません。何が言いたい。でそのやっぱり上の人に一応聞いたの、僕その T さんから実はこういう言われ方をして、うん、それでちょっとやっぱ不安になっちゃって
ね、
うん、ちょっとあれなんですけどって、あ、これはやっぱウィルコンさん的にはどうなんですかねいう話をしたら、はい、まあ普通はやっぱり、うん、まあ普通問題なければ翌日届くと思いますって普通は言いますねと。で確かに発送する場所は言ってはいけないというのはやっぱり社内で決まってて、
それはまあいいでしょ、
うん、そうで、まあ、それは私は分かったんで、じゃあ、まあ、距離的に通常だったら届くかどうかって聞いたんですけど、それも答えてもらえないんですよってさ、いやそれはおかしいですねって普通に言うの上の人はね。なんかね、何だったのかなって、
うーん、 T さん怒られてるのかな、
うん、怒られてるのか、まあ、もともとちょっと変わった人として扱われてるのか。
まあとりあえずよかった、
とりあえず。でその後ね、実は、まあ、これはあの、うん、僕が、ツイッターで、
はい、
まあ、リスナーの方から DM でもらった、ダイレクトメッセージでもらったやつなんで、はいはいはい、ちょっとお名前とかは挙げられないんですが、
はい、
実はある方からちょっとダイレクトメッセージで、
はい、
あの高橋さんってもしかして高橋なんだかさんですか、実は私もこういうことがあってなんていうねいうのをいただいたんですよ、
はい、
でその後にね、やっぱね、あの高橋さんバカンスから帰ってきた後にお電話くれて、
うんうん、
でなんかあの、まあ、今回なぜそうなったか話を、ね、一応はね、一応なんで遅れたか、じゃ今後はどうするかって話は一応もらった、
はいはい、
で分かりました、ありがとう、じゃあよろしくお願いしますと、で今後は問題なく、うん、その月のうちに来るようになった、うん、話はそこまで来た、いたのしたら、うん、最後にあのせっかくね高橋さんから電話もらったから、
うん、
実はあの僕のある知り合いから、
はい、
あのこういう話を聞いて、
はい、
もう本当失礼なんですけど、ここからもう本当にプライベートの話なんですけど、あの高橋さんもしかして下の名前は何々さんですか、そうですいやこんな話って知ってます、あこの間あのそういう話があってお話しさせてもらいました世間は狭いですねなんつって切ったんだけどね
狭いな、
まあ、とりあえず解決しまして問題なく今後も届くということになって、うんうん、まあ、いろんな方と植え込むのね、担当のいろんな方とお話しした中で、うん、やっぱ T さんおかしかったなっていうのだけははっきりしました。
結局ウィルコムのサポートがそんなに悪かったわけではなくて、
ウィルコムの考えではなく、あれは T さんの個人的な、うん、キャラクター、
キャラクター
得意なキャラクターっていう感じなのかな、
ということですね。
うん、まあ、T さんに関してね、よく何言ってるか分かんないよって方がもし今リスナーの方でいらっしゃいましたら、先週の配信を聞いてください。
な、T さんとは何ぞやと、
はい、私が吠えておりますのでということで、私のお話ししたいことは以上でございます。松田さん今週何かありますか。
そうですね、うん、まあ、いつものことなんですけど、うん、 またドコモの社長さんが iPhone についてブツブツ言ってましたね。
あ、言ってましたね。まあ、はっきりと iPhone はうちからは出ないと言ったんですね、うん、今回ね。
そうですね、
はっきりと、
うん、
で、まあ、一応出ない理由としては、うん、まあ、確か言ってたのは僕の記憶の中だとね、今全然資料が用意してないんで、
うん、
記憶の中だと、要はドコモは今 Android で独自のことをこういうことやってるんだと。
そうそうそう、
でも結局要は、まあ、きっとi モードに代わるサービスを Android で今構築しようとしてるんだと。
ですね。
それも結構うまくいってるんだと。
うん、
で、iPhone はそれができないから、
うん、
今、うちは iPhone 必要ねえぞと。
そうそうそう。
いうような趣旨を言ってたんですよね、確かね。
そうです。
で、はっきりと社長の口から、
出さない。
まあ、しばらく出ないだろうと。
うん、
よっぽど Apple が折れない限りは出ないよと。いうの
を残念ですね。
いや、僕そんな残念じゃないんだけどね。
これでもドコモに僕もともとドコモだったので。
あ、そうなんだ。
うん、で iPhone に変えるときにソフトバンクにしたんで、
うん、
もうでもね、今もドコモの通話品質がいいわけでもないんで。
あ、ですね。
もう戻る必要はないかなと。
これがね、また秋以降とかになっちゃうとね、
はい、
余計差がなくなってくるでしょうからね。
プラチナバンドが始まってですね、
ソフトバンクとドコモ、まあ、変わらなくなってくると思うんでね、
うん、もうなんかね、いやお疲れ様でした長い間ありがとうございました。
でもあれでしょ、ドコモの社長もそのうち変わるっていう噂もあるんですよね、
う
ん、
そうです ね、
したらまた変わる可能性ありますんで、
社長が変わればガラッとまた変わるかもしれないですし、
うん、もうなんかアンドロイド一切やらなくなっちゃうかもしれません。いや、そんなことはないかでもドコモとしては結局やっぱり i モードでずっと美味しい汁吸ってて、
ね、そうですね、
それが急に今なくなってしまって
大変なんでしょう、
うん、それに代わるものをやっぱり探さないといけないっていうのはあるんでしょうね。それに
そう、やっぱスマートフォンに変えてからなくなったのって月額課金ですよね。
あ、
月額課金ですか、
うん、
やっぱどこ i モードを使ってた頃って毎月200円とか300円とかでコンテンツ購入してましたけど、う
ん、ああそっかそっか、
iPhone に変えてからはもうなくなりましたもんね、そういうのが。
だから結局ね、iPhone が入ってきてアプリが売れても、
うんうん、
アプリにお金が入りますからね。
そうそうそうそう、
ドコモにお金が入らないですからね、
まあ、キャリアには入らないので
ドコモとしてはやりにくい
ん
ですよね、
うん、
でもどうなんだろうね、
うん、まあどうなるか分かんないけどね、
うん、
とりあえず今ソフトバンクで満足かな、
まあ、僕全然ソフトバンクで
うん、困ったことないんで、
うん、全然いいと思いますよ。
安いし。
で、せっかく iPhone の話出たんで、
はい、
松田さん、
なんじゃい、
次は買うの？
正直なところ次内容によっちゃ買わないかもしれない。
え、だって今噂だと、
はい、
かなり変わるじゃないですか。
ガラッと変わりますよ ね、
4インチでちょっと縦長の液晶になるとか、
うん、俺大きくなったら買わないかもしれない。
あー、そっか、
うん、
ま、それは僕もちょっと同意しちゃうかもしれない。
iPhone4S 買っちゃうかもしれない。
あー、むしろ安くなって、
はい、
まあ、多分
出すでしょうね。 iPhone4 で非常に満足なので、
あー、はいはい、
大きくなったら買わないかなとか言っちゃってね。
ね、買うんだよね、きっとね。
出たら買うんだよ。
やっぱね、背中がちょっとね、丸くなっただけで買っちゃうんだよ、みんな。
そうそうそう。買わなきゃそんな人で喋れないからね。ね、
まだこっちのが持ちやすいんだよとか言ってね。で、ほら、WWDC が、6月の
何日でしたかね。
11日から15日でしたっけ、
はい、
確かその辺、もうそんな人ごめんなさいね、いい加減ですよその辺の情報そんな人ですかね、許してください、
米国時間11日からですね、
はい、やるという話なんですけども、それはもう確定したんですよね。
はい、確定しました。もうチケット
完売しました。あっという間になくなったという話なんですが、時間で、ここで何を発表するかって話をちょっとしときます。予想をしときます。
さらっと言っておきましょう。
しときますか。とりあえず MacBook Pro は、まあ、新しくなるでしょうと。
なるでしょう。で、まあ、マウンテンライオンと、うん、iOS6 になるのかな。
うん、だから
マウンテンライオンは間違いないけど、
マウンテンライオンは、まあ、もうちょっと具体的な話と、うん、まあ、発売の日にちもはっきりするのか。
うん、ね、でまあ iPhone も来るでしょう。
iPhone だからそれが微妙なところだと思う。
ここで来なきゃもういつ来るの。
いや、ね、いろいろね、いろんなものをね見たり聞いたりしてるとですよ、
はい、
あのみんなの意見としてはやっぱり、うん、iOS が発表して、
うん、
されて、
うん、
でちょっとテストの期間があって、
うん、
で iPhone でしょと。
まあ今までの流れだとね、
まず iOS が発表になってないのに、うん、iPhone が発表になることはないでしょ
う。
いう同時発表はないでしょうっていう噂の方が大きいんだけど、
でももう6月にハード出なきゃいつになるのかねって話ですよね。
だって iPhone4S 出てまだだってそんなもん回らないわけ。 iPhone4S がもともと遅れてるわけだ
から、まあ遅れてますからね。
これに合わせてもらわないと iPhone4S 買った僕としては、うん、おちょっと待ってくれよ。
でも iPhone4 の白の時もそんなもんでしたから。
まあね、白かった人はほら大体分かってる。
まあね、もうすぐ出るって分かって買ってるけど、
なんで最近ほらアップルもさ、
うん、
あんまちょっと サプライズっぽいサプライズじゃないじゃん。
そろそろ驚かせてくれないとね。
これでまあ iOS と iPhone の新しいのがドーンと発表になって、
うん、
いや結局これって具体的な噂もほとんど出てないじゃないですか。
そうです ね。
テスト機がどっかで拾われたとかって話もまだないわけで、
うん、
だからここでそういうのないうちにボーンって発表したいなっては思ってると思うんだアップルは。
もうね、多分 Mac 中心にはいかないはずなんで、うんね、アップル的にもね、どっちかというと iOS あと iPhone で寄ってくるはずなんですよね。MacBook Pro なんて二の次ですよ。
そう、
薄い MacBook Pro 出たところでね、どうなんでしょうね。ちょっと CPU のいい MacBook Air なのか。
まあそこはでもくっつけていくんだろう。一本化になるんだろうね。
きっと。多分一本化になるんじゃないかな。
ね、まあ、まあ WWDC きっとね、また我々も。そのままあれですかね、生配信するんですかね。
どうでしょう
ね発表見ながらね騒ぐと思いますんでね。
まあ雨宮さんを中心に、
あ、そんな It ニュースを中心にね
生配信といえば、
はい、
二番組で別々に同時にやるんですか。
どういうことですか。
そんなことはない、
はい、ということでございまして、最後にね、
はい、
まあ、キャノンにめっぽう強い松田さんに一つだけ僕今週聞いておきたいことが
どうぞ
あるので、
はい、
ね、
はい、
デジタル一眼レフの話なんですけど、
はい、
いきなりカメラの話なんですけどね。今週のあるニュースサイトで、
はい、
噂レベルで、
うん、
今キャノンのこの一眼レフの EOS シリーズが、
はい、
いまいち売れてなくて、下手をしたら EOS シリーズ自体がもうなくなんじゃねえなんていう記事を書いてたところがあったんですよ。
はいはいはいはい。
その辺どう思いますか。
まあ一時期ニコンに負けてると言われてましたけど、
うん、
多分本当に EOS シリーズがなくなるほど売れてなければ、
うん、
あの天体モデルの 60DA とか出してこないと思うな。
ああ、
はいはい、あと今どっちかと力入れてるのが、シネマイオスとかっていうイオスのレンズをつけた、映画、映像表現の分野なので、ちょっと二の次になってる感はありますよね。
僕も今話ついて、多分リスナーさんも話ついていってないし、僕も話についていけてないよ。何それ？
ですね、ですね。まあ一眼レフなので、レンズ付け替えられると思うんですけど、一眼レフカメラって、レンズが付け替え効きますよね。そのカメラ、写真のカメラ用のレンズを、ビデオカメラにつけられるんですね。
で、
それでビデオを撮るっていうのがシネマイオスシステムなんですけど、でまあすんごい高いカメラが出てるんですけど、高いビデオカメラがですね、そっちの方に力が入ってるような感じがあるので、あとはでもまあ EOS 5D Mark III とか、EOS 1DX とか、ちょっとこう高いとこのモデル、ハイアマチュアからプロフェッショナルのモデルにぐらいで新しいのが去年かな出たので、ごめんなさい、今年ですね、今年出ますんで、まあ、そろそろ、ね、私たちみたいな普及帯のモデルも新しくなっていくんじゃないかなと、だから EOS シリーズがなくなるっていうのはありえない。ものすごい歴史が長い、
ね、今ね多分ね聞いてるリスナーの半分以上よく分かってないと思う、
分かってない
です、もうやめましょうこの話ね。
トゲさんもそれ振ってきちゃらん
ねえ。いや僕ね、どうなの、なくなるって言わさるけどどうなのってとこだけを聞きたかったんだけど、やたら詳しい話をし始めたからどうしようかなと思って。ということでございます。
なくならない、なくならない、
なくならないという答えを
なくならない、
それはそれだけが欲しかった、それだけが 1D がどうのこうのはいらなかった。ということでございます。
カット、じゃあここ編集点でなくならない。
ということでございまして、
全部配信しますからね、
はい、では、なんだ、告知をしていきたいと、もう今テンポを崩してるぞ俺。告知をしたいと思います。そんな一頭ではですね、皆様からの励ましのお便りをお待ちしております。メールアドレスの方をじゃあ松田さんお願いします。
はい、メールアドレスはそんな一頭アットマーク 0438.jpSONNAIT アットマーク数字の 0438.jp となっております。
はい、はい、もう一つ、お便りを送る方法ございます。ホームページから来ていただく方法ございますので、松田さんお願いします。
はい、そんないプロジェクトのホームページ http://sonnai.com sonnai.com からですね、そんないのページに入っていただきますと、右の方にメッセージを送れるフォームがございますので、そちらからでもよろしくお願いいたします。
はい、あとは何があるんだ、あとツイッター、
ツイッター
のアカウント、そんない P というアカウントございまして、こちらの方でですね、まあ、各番組、そんないプロジェクトの6番組ですね、配信しましたら、はい、その情報とかをつぶやいておりますので、よかったらツイッターやってるけどまだフォローしてないよという方がいらっしゃいましたら、そんない P、SONNAIP の方ですね、ぜひフォローしていただければなと思います。
プロジェクトの P ですかね、
はい、であとですね、もう一つ大事なお話をしなければいけないんですが、
はい、
今週ですね、まあ、2012年5月1日から、はい、6日までの6日間ですね、
はい、
ちょうど、中ぐらいですか、
真ん中ぐらいですか、ね、
真ん中ぐらいまで来ちゃいましたけども、
はい、
この6日間でですね、実はそんなプロジェクトとしてちょっとしたイベントをやっておりまして、ツイートキャスティングというですね、生配信をできるシステムございまして、こちらの方でですね、この6日間です、はい、集中して、そんなプロジェクトのメンバーですね、
はい、
いろんなところでいろんな生配信をするぞ企画というのを
ね、浮かれちゃって、
はい、結構もう今のところもですね、いろんな人がいろんなところで、
そうですね、私も、まあ、今日収録が水曜日ですけど、はい、今日夕方やりました、
はい、ということでございまして、まだまだあと4日間ぐらいあるはずなんでね、
そうですね、
はい、よかったら、 あれですね、検索エンジンでツイキャスって言ってもカタカナでツイキャスって言っていただければ出てくると思います、うん、もしくは先ほどのですね、そんないプロジェクトのホームページそんない .com の方にもですね、リンクの方を貼ってありますので、
はい、
はい、そちらからでも辿れるようになってます。 iPhone とか Android 持ってる方はですね、専用のアプリがツイキャスございまして、
そうですね、
そちらの方を、ダウンロードしていただいて、でそんな、そんない P というアカウントをですね登録していただきますと、なんか配信始まると勝手に通知が来るようになっております。
はい、
はい、詳しくは、まあ、なんかツイキャスで検索して適当によ
ろしくお願いします、まあ、ホームページからツイキャスに飛んでもらうのが一番、
はい、ございまして、告知以上でございます。
はい、
なんか今週はいつもにましてグダグダになった気がしますが編集しませんということでございまして、お送りいたしましたのは竹内と
松田でございました。
お疲れ様でした。